読みラジの時間、
54回目となりました、
はい、
もうなんだかタイトルコールで今日はいっぱいいるぞということが皆さんお分かりだと思いますので早速行ってみたいと思います、はい、本日のお相手海優子と
菱田森ゆきと、
そしてゲストでお越しいただきました、
あ、SP 水曜劇場の竹中孝之です。
月曜劇団の西川さやかです。
丹下真澄です。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
い
やか。
っていうか、この3人
はい。
あ、一体何の3人でしょうか。
ね、割と肩書きバラバラでしたよね。
はい、そうですね。
はい、水曜劇場さん、
はい
はい、月曜劇団さん、
はいはい、
それぞれに今までゲスト来ていただきました。ね、
は
い、お初で、
はい、
ゆちゃん、
やったー、
やったー、やったー、今までね、もう客席からどんだけ熱い出演を送っていたか。
はい、いやー、ありがとうございます。私
なんだろう、私のためにタンゲちゃんを連れてきてくれた。
まあまあそれもあります
そんなわけではないやっぱり何かありそうだ、
ね、はい、じゃ今回はどういう組み合わせで あのこのお三方なんですか。
映画をちょっと作りまして、はい、自主制作で映画を作りまして、
は
い、UMI フィルムメーカーっていうところになるんですけど、はい、演劇陣でちょっと映画作ろうかっていう集団なんですけども、はい、まあ、その都度その都度メンバー違うんですけど、そこであのこの3人で熊と羊っていう、
はい、
映画をこの3人メインでちょっと作らせて、
それ去年一人芝居で、
はい、
さやかちゃんが、
私が脚本で、丹下ちゃんが
主演 で,
主演で、
はいはい、
やってもらった一人芝居を竹信さん監督で、
はい、
ちょっと一本
映画にしようじゃないか、
はい、作っていただいて、いよいよそれが出来上がった出来上がりつつある。
そうそう、もうちょっとある
今言うとこなんですね、
言うとこ、はい、公開日はもう決まってるんですよね。
もう、はい、
はい、
決まってます。
8月の24日の日曜日、はい、土曜日ですね。
土曜日、いや、ほぼ1ヶ月後ですね、
うん、そう、はい、9月の1日の日曜日まで1週間、
1週間、
はい、いつも SPC 劇場やってます、
はい、
中崎町の天劇キネマトロンで、
はいはい、
上映させていただきます、
はい、という、はい、じゃあもうそこに向けて今竹野さん特貫作業中
なのね
あまりそこは突っ込んじゃいけないのかしら
だってこの前も、
はい、
もう撮り終わったねって、うん、もう大体これ撮ってたのが真冬なんですよ、今年の。
そうです
ね、寒い時期に外でガクガク震えながら撮って、うんうん
はい、
撮り終わったって終わって、ついこの間追加撮影がありま す,
すみません、季節がだいぶ
モコモコした
暑いモ
コモコした、ね、ルームウェア着てで、なんか髪も伸びてる
そう髪切ってないですけどいいですかね大丈夫ですって言われて、ああはい、じゃあそのまま行きますみたいな。
そこは繋がり的には大丈夫だったんですか。
大丈夫です。
あ、さすが、何の技が、
そう言い切ってるので大丈夫なんだろう。
ね、結構ね、その辺はね、うん、意外に繋いじゃってと分かんないって、物理的に言ってしまったら分かんないもん。
むしろ今言ってしまったからそれを気にして見る人がいるかもしれない。確実に見ますよ、ね、ここで伸びたみ
たいな。結構ね、意外に分かんないです本当に。
そうなんだ。
でも質的にはそこで伸びててもちょっといいかみたいな。
まあ、作品自体がね、
ちょっと、うん、現実ばっかりの世界じゃなくて、
うんうん、
ちょっと幻みたいな、
うん、夢目の世界入りますよね、
はい、あるので、
うん、
ちょっとその辺ふわふわしてても大丈夫。
そうそうそう、髪の毛伸びてるが伸びてもいいそれどころの騒ぎじゃない。
クマと羊は、
はい、
ストーリーはちょっとぐらいお話ししても大丈夫なんですか。
これね、
これね、一人芝居を見てるので、
はい、
ある程度分かってるんですけど。
あ、そうですね、
そうそう、あの時本当に一人で、丹下ちゃん一人だったじゃないですか。
そう、一人で。
今回でもなんか出演者枠が、
そうですね、うちから上原ひろと、
はい、
あとは声の出演として、うん、
はい、
近藤秀志さん、
コンビ
ニとか、
はい、
あとは
立花
裕介さん、うん、はい、
と私も、
はいはい、
お、
もう本当にでも声の出演は一瞬です。
結構ね、結構ね、実はいろいろ使ってるんですけど、
はい、
多分分かんないと思うんですよ。
気づかれない、
気づかれないと思うんですよ、
どんな使い方
贅沢
エフェクトかけまくって別の音にしてたりとかなってたりして。
ヒロ君は出てるって分かりますよね。
あ、もう分かります、
びっくりした、はい、ヒロ君はどこにいるか分かんない、なんだそれみたいな。
もうヒロさんが出ているシーンは、
う
ん、一人芝居で私がやった時には、うん、カットされてたのシーンなの で,
ー
で、ね、だから映像で初めてお披露目っていう形。
そ う, そ, う、ね、
そうなんですね。
そうなんですよ。一人芝居は30分に切らなきゃいけなかった
ので、
泣く泣くそう切ったところが、
はい、
その ヒロさんのところだったんです。
そうそうそう、ん、70分分ぐらい芝居にしたらある台本を映画にそのままほぼノーカットでやってるんですけど、
はい
はい、でも映画自体はほぼ編集が詰まってきた段階なんですけど、30分ちょっと40分の間ぐらいになって、
あれ40分ぐらいどこに消えたの？
そうそうそう、これどこ行ったの？
舞台だと丹下ちゃんが舞台上で一人で、ここに何々があって、ここに何々があってとかって、
はいはいはい、
説明をしているようなところが、うん、もう映画だとそのまま絵がポンと出てくる、
見せたらわかるみたいな、
はい、そうか、セット作ったら、
あ、そうなんですよね、そういうことか、
その辺で、
うん、その辺変わってくると演技する時ってなんか気持ち変わったりするんですか？
それが、うん、撮影の時は、
うん、
本当に最初のワンカット撮ったら、うん、次後ろの方の終わりの方のカットを待って撮ったりとか、
順撮りじゃないんだ
ね。よくわからない私自身もよくわからない、とりあえず言われた通りやるけどみたいな、
とりあえず今このシーン
はいみたいな、ちょっと待ってください、はいわかりましたみたいな、いるのがばっかりだったんで、
うん、
そう、でも先に舞台版をやってたから一応このシーンではこういう気持ちとか全部理解をして丹下ちゃんがやってくれてるので、それがなかったらもっとなんか
もっと混乱してた
と思います。全然分からへんもんね、これはどういう意味ですかみたいな、
そうか、ストーリー自体がちょっと現実と妄想と行ったり来たりみたいな話にするところもありましたもんね。これ言っていいのか
大丈夫です。
あ、今気がついた、はい、僕このメンバーの中で、はい、この内容を唯一知らないのが僕。
そ
っか全く知らないんですよ
じゃあ菱田さんが見たい気持ちになったら成功って
こと、はい、成功成功とりあえず、はい、丹下ちゃんが可愛い。
あーなるほど
何言ったらいいやろ、何言ったらいいやろ、私着替えます
着替えます。
でもなんかそんな安売りしちゃダメ
でもなんか CM っていうかね、宣伝ムービーがちょっと色っぽくてドキドキしたけど、
あの見ました見ました、
なんかとかね、ジランというね、うん、ああいうシーンがあったりします。
ああ実はそこばっかり押してるのはどうか
あんまりでも竹信さんは萌えとかそういうのには興味がない、
は
い、
あんまりね、実はね、そんなにアイドルとかあんまりもともとそんなに興味なくて、
はい、うん、
うん、なんか、もう映画見るときも話とかばっかり見てる方で、あんまり、
はいはいはい、
女優さん見たいとかじゃないんですけど、
はい、
ただこれに関してはちょっと頑張って、
はい、
80年代のアイドル映画っぽいのを作ってみようじゃないか、80
年代の
映画的な
コンセプトで、なんかこの作る時のコンセプトとしてあれを今やって、
はい、
やってみようじゃないかっていう
年代的に惹かれるもんがありますよね、やっぱりね。
でも確かにアイドル映画ってないので
ないですね。
あっでも AKB とか
群像も
あれはもうライブ映像
ライブ映像ですか、
うん、ちょっとドキュメンタリーで、
そうそう、そんな最近そのジャニーズ枠がアイドル枠といえばアイドル枠だけど、うん、もうジャニーズさんの役者さんって結構ちゃんと原作愛機で芝居をちゃんとやりはるから、うん、昔のアイドル映画ってもう当て書きじゃないですか、う
ん、
すごい適当やし
なんかチェッカーズのね、その時の
映画
そうあれ感じですよね、
あれどうしたらいいねっていう今回はじゃあ女優丹下真澄のもう魅力満載。
そうね、だからもう、うん、で、それできるだけミーハーな、
できるだけミーハーなノリで、
ね、うん、僕映画自体撮るときそのミーハーにはどうしてもなりきれないので、
はい、
映画自体は多分ちょっと違うテイストのなんか多分フランス映画っぽいものとかの方が好きなんで、うん、自然にそうなっていっちゃうと思うんで、うん、ですけど、ただでもやっぱりね、それじゃあんまりせっかくやからっていうので、うん、丹下ちゃんのそういうミーハーに、うん、ミーハーに可愛いところとかをできるだけ入れたいなと思って。
あ
脚本さん的にそこはどうなの？そういうコンセプトは、はい、
コンセプトはそもそもその映像化の話は後で、うん、脚本書き上げた後でいただいたので、うん、書くときは、うん、もう丹下ちゃんの宛て書きとか、うん、で書く前に2人で、うんうん、ちょっとお話をインタビュー的なことをさせてもらって、
うん、あれ当て書きなんだ。
彼女のこのキャラクターのヒロインのですね、うんうん、恋愛事情とかは別に丹下ちゃん個人は関係ない
んですよ。あの雰囲気がね、
うん、はい、なんですけど、うん、 どういう一人芝居にしたいっていうのを色で言ったら何とか、どういう手触りのものがいいか、
手触り、
いやでも手触り的なね、そういうもやっとした話でいっぱい聞いたよね。
色ですか、
そうですか、色してた
わりかし抽象的なことを
抽象的な
何覚えてます？
この色は覚えてて、うん、はあの実際は衣装もこのパステルカラーだったんですけど、はいはい、私その時はなんかアースっぽい、
お土色、うん、
あの地味な色がかなとか、
あれそうなんですよ。そうでも結構その答えるのに考えてる顔とか、
はい、
そのどういう言葉の出し方をするのかなとかも実は、うん、見たかったり
わ
するんですよ。
答えよりも答えてる雰囲気ね。
やられたか、いやそれはなんかほらあのポンポンポンっていう人もいれば、
はい、
うーんっていう人もいるし、うん、その役者さんのタイプに合った言葉とか行動とかを、
はい、
書き起こした方が、うん、その方が自然にやりやすくできたりするので、
はい、
そういうのはでも劇団で書くときでもみんなで雑談とかしてしながら見たりしてます。
なんかこういう風な感覚で作られてきたお話が、うんうん、こっちのよう、ね、竹信さんのおっしゃるような感覚で映像化されたらどないになるんやろうっていうのは今すごくグッと興味が湧きました。
ちょっと面白いところに行ってます ね、うん、ね、確かにそれは
そうそうそう、この2つが融合したらどんなものになるんだろうっていう感じが、ね、
でも結局2人ともすごい丹下ちゃんっていう女優さんを見たってことです
よね、
うん、
ですよね、
注目して、
はい、
舞台と映画と、
はい、
もう手段が全然違うので、うんうん、
はい、
どっちも違う面から見れる感じはします、
はい、そうですね、うん、
これは
軸は丹下ちゃんなんやけど、はい、だいぶテイストは違ってる気がしますね、
はい、うん、それは自分でも思います？
は思いますね。途中経過 の、うん、あの映像をチェックさせていただいた時も、う
ん、
やっぱ自分がやってたのとはまだ全然違うなとは思います。それはもうすごく思いましたね。でも一人芝居やってる時はやっぱり自分が立ってるので、うん、やっぱ客観的には
あんまり
そんなに見えないっていうのもあるので、うん、あれなんですけど、うん、だからもうすごい楽しみですよね、
うん、
自分でもすっごい楽しみ。
うわー、頑張るわ
すっごい楽しみ。
もうすごい見るの楽しみでした。
丹下ちゃんの、うん、その一人芝居の舞台作る時に、
はい、
ちょっとあんまりキャラをすごく固く作るとかいう感じじゃなくて、
うん、
プライベートの素のままの感じとかも見てほしいなっていう話があって、
は
い、
うん、
それでそういうお部屋の中でゴロゴロしてるみたいな話を書いたんですけど、映像をあの途中までできてる、
うん、はい、
途中経過のものをお家で見てた時にお母さんがまたこのままやんって言わなかったって、
うん、そう、この間聞きました、う
ん、これほんまに芝居してんのあんたって言われてまんまやんって、休みの日のあんたこのままやで
プライベート探偵を見たい時には
ちょっとそれは見なきゃ、ね、なんだろう、私完全に今親父化して
すごいかなりリアリティのある映像やいうことですね。
なんか舞台やとどうしても声を張ったりとか、うん、ちょっと大きく作ったりとかがあると思うんですけど、うん、まあまあそうじゃないお芝居ももちろんあるとは思いつつ、うん、映像ってもっとリアルなので、
はい、
よりね、
そうですね、うん、意識してないところが映りますからね、うん、映像は、
楽しみになりました、
うん、でも1週間あるんですよね、上映期間、
ね、
そこなんかあの噂では上映中に毎回必ず何かあるという
聞いたんですけど、うん、基本アフタートークは必ずしようかなと思ってるんですけども、
はいはい、
それ以外にもちょっとなんかおまけフィルムだったり、あと、まあ、飛び入りのゲストさんもしかしたら来るかなとか、なんかその他いろいろあります、毎回なんかやってると思う、
はい、あ、じゃあ会場に行くと竹信さんはもちろんですが、
だいたい私います。あと丹下ちゃんももちろん
だい
たいいます。
やった
なのでこの3人はだいたい
という
感じです。あとは、まあ、もしかしたらヒロさん、ヒデシさん、ユウスケさん、
あ、そうですね、あたりは、
あ、なるほどね、はい、はい、
感じですね、
はい、8月の24日から9月1日って、また1ヶ月後ぐらい、はい、この1ヶ月間にきっと竹信さんがめっちゃ頑張って、
うん、そうなんですよね、頑張ります。
もう多分 でも手の止めどころが難しいんでしょうね、うん、なんか作り込もうとしたらいくらでもできるから、うん、どうなんですか
最近ね、もうね、もうちょっと症状が進んできて
あら
もうあのそもそもやってないってい
う どういうこと？そういうこと？放置？放置？ね、
ちょっと熟成しとこう
フィルムは置いといてもあの熟成
ワインかなんか
箱だけだ一応あの消化ごとぐらいにエンジンかけてみません？
うん、ちょそうですね、う
ん、それで安心して
安心するの
はい、もうどうなるんやろうという気が若干してきましたが、ね、でも本当楽しみにしてますからね、
はい、楽しみな熊と羊メンバーさんなんですが、
はい、
もうすでに来ていただいたことのある竹信さんとさやかちゃんはご存知かと思いますが、はいうん、初めての丹下ちゃん、
はい
はい、あのうち読みラジの時間と言いまして、
はいはい、
読みラジ、ね、
読みラジ、
はい、ラジオの場合ところはまあこんな感じでいいんですけど、
はい、
頭に読みってついてるんですよね、
はいはい、
これ何かというとですねあのゲストと一緒に朗読をしよう。
は
ぁ、はい、大丈夫です。竹野さんもする
から。俺がもできますよ。
なんすよ、
はい、
でね、あの今日はタンゲちゃんにも一本読んでもらうんですけど、
はい、
タンゲちゃんには満を持して私と最後に読んでもらうので、
そうですね、
まずはあの、はい、竹野さんの朗読を。いやいや、さやかちゃんの朗読も
ちょっと雰囲気を知ってもらうというぐらいでね、
はい、やろうかなと思いますので、はい、お聞きください。
中川今作音の話。
ふわふわとしたオレンジ色ともピンク色ともつかないもやのようなものが空を横切っていった。
なんだろう
と、それに気づいた少年はふらふらと後をついていった。家からはどんどん離れていったが、そんなことにはお構いなしだ。しばらく行くとまた小さなもやを見つけた。今度のは緑のような青のような色をしている。町からはだいぶ遠くなって、山のふもとの小さな森の近くまで来てしまっていた。そこでじっと奥を覗いていると、もやは森の向こうから飛んできているようである。少年は歩みを進めて茂みの中へ入っていった。
広場の真ん中に蔵が立っていて、その閉じられた窓の隙間からもやは染み出してきているのだった。そっと扉に手をかけると、少年は蔵を開いた。途端に音楽が耳に飛び込んできた。驚いて中を見れば、何かの演奏会が行われているのだった。そして不思議なことに、音色に合わせて楽器からはさまざまな色の雲が立ち上る。
見える音のコンサートなんだよ。
少年の横に立った男が言った。鮮やかな音色が蔵いっぱいに満たされていた。
音見えるんですね、これ。
そうですね。
ね、音の視覚化っていうね。
視覚化、
うん。昔あれですよね、あの寺澤武一さんのコブラにそんな話ありましたよね。
ありました。ありました。
誰かの能力で、誰かの能力で、なんかのね、敵の能力で、あのコブラの視覚と聴覚を入れ替えるっていう話があって、子供心で何やろこれはっていう。
足跡がポーンポーンポーンって弾けながら近づいてくる足音が、
うん、足音 が, 足音がそれは何ですか。足音って書いてるんです
か。いや煙みたいなものがこう、うん、ポンポンポンって光になって近づいてくる。
やっぱり煙みたいな、
うん、
雲みたいな。
そうですね、
煙みたいな。
抽象的なね、こんなもやもやもやもやとしたものがずっと渦周りにあるような感じ で特定の音は特定の色とかで見えるっていう、そんな感じな、うん、そういう表現でしたね。今回は煙とかもやみたいな、
まあ雲ですよね、うん、雲になってるって感じで、はい、なんかこう雲だとふわふわしてるし幻想的でいいじゃないですか、うんうん、
ですね。
色味も全部なんかね、ちょっとほわっとした綿菓子みたいな感じで、
はい、
そのお部屋幸せそうと思ったけど、うん、今のコブラの話違うものが。
中川さんすいません。
中川さんごめんなさい。
悪いのはテラサブイツ
さん。そんな大御所を悪まみする。でもこのなんかふわっと
した雰囲気はさやかちゃんの声に合ってるよね。
そうですね、
うん、すごい、このさやかちゃんはやっぱり私の中ではすごいふわっとした雰囲気のお話を読んでもらったら、うん、もうピカイチって思って、
はい、
でね、今回はい、実は8月の頭に、はい、もう間もなくなんですけれども、はい、本読みの時間、うん、ちょっとあのいつものコモンカフェから違う場所に移しましてやるんですけど、はい、そこにさやかちゃんに初めて本公演出てもらうって言って、
あ、本公演初めてでしたっけ。
本公演初めてなんです、
はい、初恋という、
ね、初恋というタイトルで、はい、なので本当になんか透明感のある女子の恋をいっぱいやろうと思ってたのに、
はい、はい、なのにですよ、私今この話聞いてで、あのテキストなのってすごい頭を
そうなんですよ、最初でなんか本当に一番最初に写真撮った時持ってってた本ってそんな感じだったでしょ、
はい、私今読んでるその公演用に稽古してるの、うん、ふわっとはしてないですよね、
はい、まあ、ある意味ふわっとはしてるんですけどねいや、あのね、これは一応言わせてもらうと、
はい、
あの本当に初恋というタイトルで、うちね、うん、何年かに一遍恋ってテーマでやる、大抵もう客席をダダ泣きさせようという企画なんですけどそう、まあ去年やってないから今年は初恋しようかなと思って、
はい、
やった時に、あ、じゃあちょっとあの西川さやかちゃん寝てもらうし池下敦子寝てもらうので、うん、この2大美人女優でいい感じでやるぞって思ってたんですけどね徳永さん入ったぐらいからなんかちょっと私の中で悪巧みが始まったのと途中でね、最初選んでた本でいつも通り構成を考えてる時になんかどうも決まらんと思って、
うん、
たまたまあちこち手伸ばしてた時にちょっと撮ってきた作品がめっちゃおもろかったんですよ。これ超おもろい、で結構難しい本だったので、うん、これ絶対嫌って言われると思ったし、やっぱ読んでみたら難しいわって言われると思って、
うん、
でも私を満足させるために読んでって渡したんですよそしたらね、さやかちゃんがまあ何このテキストこんなにナチュラルに読める人いるのぐらいの勢いで私とアスコがキョタオッとしながら
めっちゃ読みやすかったんです。
な
んか普通に読んでただけなんだけど、多分自分のもともと持ってる感じと合ってたんだと思う。
うわぁ、で、ちょっと読み合わせした後にもうこれでいいって
うわぁ、嬉しかったですよ。なんか、うん、普段こう自分で気づいてないけど、あなたこういうお洋服似合うよって急に出されたのを着たらみんな褒めてくれたみたいな感じですよ。
自覚なかったんですか？
いや、いや、なんかうん、やっぱこういう役が似合うと思うよって用意されるのってすごい嬉しいですね。
なるほど。
いや、ですのでね、8月3日4日はもう、
はい、
本当にさやかちゃんと徳永さんが読む作品の時は朗読ってことを忘れてもらって、うん、もう私諦めました。
ちゃんと朗読しますよ、それは。
朗読なんですけどね、この人たち本当にね、朗読しながらでも体がね、もうね
動いちゃう。でもそれは私は結構止まってました。徳永さんですよそんなに迫ってこないでっていう。
そう、あの人走り回りますからねその分他のメンバーは私たちは座っとこうって言っております
もうだいぶ近いですよね。
そうですね、はい、8月の3日と4日に花園町のジャントゥトクーさんというところで行わせていただきますので、はい、今回は3日の土曜日が19時で、4日の日曜日が13時と17時の3回公演、
はい、
本読みの時間で検索していただけると、お楽しみいただけるかと思います。さっき言ってた女優が、私とそれから西川さやかちゃんと池下敦子ちゃんで、徳永健二さんと菱田さんの後輩の徳田雄介くんが、
はい、あ、うちの徳田がお世話になります、
はい、声優さんなので、はい、この方はもう本当に、声して、
はい、
声だけで容姿が浮かんできますよね
パンケちゃんは朗読とか、
朗読は
ことあるのかな。
一回だけ、はい、やったことあります。石原翔一翔さんのクリスマスの時に、エトセトラっていうね、演劇人が、楽器できる演劇人が集まって、まあライブをするんですけど、その会場前に、会場時間かの前に、その受付ロビーで読みまして、
はい、
ラブレターズ
とかを、
その時は私と、コンタムリープの社長さんになられた、小島るいさんと二人でラブレターズを読むっていう、それぐらいですね。
あ、
じゃあタンギちゃんもいつかうち出てもらおう。
うん、ぜひぜひぜひ、はい、すいません、私が出てもらおうって言ったら必ず出しますよ。
あ、ぜひぜひいつでもいつでも。
やった
やった。
いや、でも小説の字の文読むの結構楽しい。
あ、
全然違う。
そっかそっか、そうですよね、う
ん、自分でもうだから情景描写するようなもんなんで、さっきそのここに何があって何があってって言ってるようなのを全部やってる、
動きなしでっていうことですもんね。 うわー、楽しいです、ね、
じゃあぜひ
ぜひぜひ、
はい、でもその前に一つぜひ今、
あ、 そうですね、はい、その前のやってみましょうか。
やってみます。ほぼ初挑戦なん
ですよね。はい、ちょっと前からね、はい、田中夏実さんの作品で鬼を探しにっていう連載で、はい、いよいよ最終回となりました。きっと菱田さんがいつかまとめてアップしてくれると思う。
はい、きっとやると思います。
はい、じゃあそういう感じでタンケちゃんと2人でやります。
わーい。
田中夏実作、鬼を探しに。
ふと人波の中、一人の人が目に入った。人一倍背が高く、色素の薄い風貌をしたその人が、いや、人ではなく鬼だ。鬼だ。
その思いはまるで稲妻のように私の思考に宿った。私は走った。鬼に会ったら聞いてみたいことがあった。人と違う姿を持ち、人と違うものを食べ、人と違うところに住まい、いや、そうではなく、私の目に彼は特別に映った。特に人と違った風貌をしていたわけでもなく、特に人と違ったものを食べていたわけではなく、みんなと同じようなところに住んでいた彼が、私の目には特別に映った。私は彼の手を引いた。彼は驚いた顔で振り向いた。鬼だ。彼が私の探していた鬼だったのだ。私は泣いていたのかもしれない。
鬼に会ったら聞いてみたいことがあった。寂しくない？ねえ、寂しくない？いつも人の中にいるようでいて、けれども誰とも交わらないような気がして。ねえ、私は寂しいよ。寂しい、寂しい。
僕も寂しかったよ。
彼はそう答えた。
君といても僕は寂しかった。一人でいる時よりも余計に寂しかった。なぜだったんだろうね。
彼は去った。私は彼を引き止めなかった。私は自分自身を扱いかねていた。寂しい、寂しい、寂しい私。無性に鬼に会いたかった。鬼に会って聞きたかった。寂しくはないのか。
部屋に戻ると、鬼の文献が散乱していた。私はそれをファイルにまとめた。彼からもらった手紙がその中に混じっているのが目に留まった。少し考えて、それから私はそれをゴミ袋に突っ込んだ。寂しくはない、そうつぶやいた。
田中さんの作品で、
はい、
鬼を探しに、これもう5回ぐらい
書きました。5回目ですか ね、
はい、はい、やったんですけど、うん、いきなりで、
はぁ、魂抜けてる、疲れた
で、クライマックスですからね。
そう、最終回と思ってなかったので、うん、びっくりしました。終わった。
そう、
鬼の文献捨てた。あ、文献じゃない、彼からの手紙捨てた。
捨てた。
彼も捨てた。いや、彼は捨てたんじゃない
か。彼は捨ててない。そうそうそう、はい、あ、でもセリフの掛け合いのところで。
そうですね。
ね、はい、緊張した。
いやいや、僕もなんかどうしよう、ここでいきなりポツッとだけっていうのはすごいやっぱり緊張しますね。こういうのはね。
この話はね、やっぱちょっと雰囲気をすごい作ろうと思ってやってたので、うん、結局その鬼をずっと探してるんですよ。ちっちゃい頃から鬼に興味があって、なんか鬼に会いたい会いたいって言って。女の子のお話だったので、うん、なんかいまいちその心情は正直理解できないよね。なんか鬼を何かに置き換えて考えるとか、いろいろやる方法もあるんですけど、
はい、
なんか雰囲気
期で行こうかなと、正直今回はそのゲストさんと一緒に毎回やろうと思ったので、うん、ゲストの方が読む感じがいつも加わってくると少し世界が変わるので、それに乗っかってなんかしら言葉と雰囲気みたいなところに鬼っていうのでやろうかなと思ってて、
はい、
とてもいい雰囲気で、私タケちゃんの作ってる雰囲気すごい好きでしたけどね、
ですね、はい、うん、そんな感じでしたよ、
なんか切ない感じがした、うん、あーよかった、
だからもうそれを受けて寂しかったよって返しやすかったような気がしますしね、うん、
でも最後に寂しくはないバツみたいな感じで決めてた
やっぱり、やっぱり捨てられてるんじゃない
やっぱりこんな感じでよかったですかね田中さんこれに懲りずにまた作品をよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ということでですね、はい、朗読も今日はやってもらったんですけれども、はい、まあ、私と西川さやかちゃんはもう間もなく8月の3日と4日に朗読やらせていただきます、うん、本読みの時間で検索をしていただきたいと思いますが、
はい、
実はその前になんだか丹下ちゃんが、
そうなんです、
はい、
読み上げていいですか、
はい、どうぞどうぞ、近々ですね、
はい、はい、7月の26日金曜日から30日火曜日までですね、
はい、
うん、インディペンデントシアターファーストでお芝居をやりまして、はい、トリコ A さんの、はい、プロデュース公演に出ます、
うんうんうん、
タイトルが月のない夜というタイトルでしておりまして、
はい、
はい、もうがっつり会話をしておりまして、はい、
あ、そうですか、
そうなんです、
7月26日から30日までインディペンデントシアターファースト、これはどこで検索したらいいのかな、はい、トリコ A さんで検索したら大丈夫ですかね、
そうですね、トリコ A さんで検索していただければ、
はいはい、
詳しい情報が載っているので、
はい、
よろしければ、
はい
はい、
今日ちょっとこれ放送を聞いて、
はい、
丹下ちゃんの魅力にノックアウトされた人は、
そうですね、
そこ会えますよ、会えますってか見れますよ、行きましょう、
しかもシリアスな会話劇、
うん、そうなんです、
結構珍しい、
珍しい
ですね、珍しいですか、
あの割とあの体を使ってのエンターテイメント系に出ているイメージが、
そうです、
多いので
派手な笑いがいっぱいあるようなネタ的なお芝居を、
うん、
まあ、よく出てるんですけれども
エンタメ女優です
ですが今回はそういうことがなく、
すごい、この前の石原翔一賞さんとは真逆な感じ、
筋肉少女とは
僕丹下さんは筋肉少女しか拝見してないので、ああいうイメージで今日お迎えしてるんですよね
あ、じゃあ、う
ん、
なるほど、じゃあ
その
こっちも見たらきっと
ですね、はい、それのイメージのまま来ていただくと、
はい、
びっくりすると思います、
お
相当びっくりすると思います、
はい、
さっきの鬼のイメージの方がまだ近い、
あ、あ、でも、うん、雰囲気、
雰囲気、
雰囲気、
なるほど
なるほどなるほど、
そんな感じ、
すごい役者さんが他にもいっぱい出ていらっしゃるので、
う
ん、
はい、
はい、
じゃあぜひちょっとトリコ A さんで検索していただいて、ね、行っていただきたいと思います、
よろしくお願いします、
は
い、
は
い、
そして来月は丹下ちゃん主演、
はい、
じゃじゃん、竹信さんが満を持して、
満を持して世に放つ、
満を持して放置した
熟
成切ったね、熟成期間は10日に一度ちょっと一遍やめていただいて、
混ぜてもらってね、
やっていただきたい、熊と羊の上映会が始まります、
そうですね、はい、8月の24日の土曜日から、はい、9月の1日の日曜日まで毎日やっております、はい、毎回アフタートークとかアフターイベントとかやりたいと思いますので、
はい、中崎町の
演劇キネマトロンで、いつも SP 水曜劇場やってるところでございます、
はい
はい、せっかくあの珍しい割と3人の取り合わせで作ってると思いますので、あの変なものをお見せしたいなと思いますので、
変なもの
この3人ですか、
今日ここに来ていただいてる3人が生で見れるという感じですよ ねこれちなみに情報はどこで検索したらいいんですかね、
そうですね、SP 水曜劇場のブログとかでも載せていきますし、はい、あと
竹信さんのホームページの方で、
はい、
チケット販売はこれからしていきますので、
はい、させていただきますので、
はい、ね、まあ、
メールアドレス宛てにメールをくださってもいいですし、
はい、
電話をしてくださってもいいですし、近々コリッチ
で、ね、受付を、
はい、はい、チケットフォーム入れれるところで
大丈夫ですね、
はい、取りますので、
では、
はい、
まあ、とりあえず竹信さんに網を張っとけば何とかなるみたいですので、
そうですね、
見ていただきたいと思います、熊と羊楽しみにしております、
はい、よろしくお願いします、
しします、
はい、
ということで今日はですね、なんだか盛りだくさんになりましたね、
そうですね、
はい、はい、もう間もなくの本読みの時間、もう出演の石川さやかちゃん、
はい、
もう そっちの宣伝もしてもらいましたが、今日メインの宣伝は、
はい、
はい、来月公開熊と羊ということで、熊と羊組からお越しいただきましたゲストの3名様でした、はい、本日のお相手海優子と
石田森幸と、
そして
SP 制御所の竹野部孝之と
西川さやかと
丹下真澄
でした、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。